来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、今日もねこの2人に来ていただきました。では山下さん、山口さん、早速今の現状の話を聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ最近大きく、まあ今動いてることはたくさんあると思うんだけど、その中で、ね、この話できるなーって話をちょっと聞かせてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっとその概要のところは私から、山口からお話をさせてもらいながら、適宜その山下さんにもコメントをもらえたらなというふうに思ってるんですけれども、いくつかですね、私たちまた新しいお話がいただけるようになってきました。まあ正直なところを言うと、まあ、山下くん、山口ともにですね、花火大会が終わって、まあ、一段落するものかと思いきや、まあ、そこでできた仲間の方からたくさんの案件をいただけるようになってきたので、僕たちの中で優先順位につけながら、どれが一番街づくりに早く直結するのか、みたいな議論をですね、けんけんがくがく話を進めているというところでございます。で、最近で言うとですね、まあ、とあるですね、まあ、三重県の、大きなリゾートホテルの会長様から、人伝いでですね、もう船あるんやけど、いらんから、誰か受け取ってくれへんかっていうのが、まあ、オファーとしてありまして、うん、ただ当然そのオファーには、信用できる方々じゃないとダメよっていう裏書きがあるので、うん、まあ、僕たちにそれをお声掛けいただけたっていうのが、まず本気で僕たちが街づくりをしてきて、まあ良かったかなというか、そこのエントリーチケットをもらえるって本当に良かったなと思ってます。うん、でですね、どれぐらいの船かっていうと、うん、リスナーの方あんまりイメージしにくいと思うんですけどですね、30人ぐらい乗れる船で、船の中には、こう船長さんが乗るような椅子があり、で、下には地下室があったり、船にもトイレがついてて、かつ、船の後ろ側のデッキではバーベキューができるぐらいの船です。
おー、そうか。もう、はい、そうなってくると、僕らが思ってる船ってなってきたら、例えばボートみたいなのもあるし、2、3人乗れるようなやつもあったりだとか、なんていうの、釣り屋さんって言ったらいいかな、海で釣りをさせてくれるようなやつよりも、一回りぐらい大きいイメージ。
海で釣りさせてくれる船もいっぱいあるんですけど、そのジャンルの中でも中大型ぐらいに属するみたいな感じだと思います。山下くん合ってる？
うん、合ってます。
はい。そんな船をですね、あげるというふうに言われまして、で、まあ、今の、その船を新規で建てたら、まあ、かなり古い船ではあるんですが、うんうんうん、新規で建てたら3000万以上するような船を、うんうん、まあ、あげるという話で、まあ、ちょっともらうのはさすがにまずいですし、その税法的なところにも引っかからない程度にということで、我々からも購入をさせていただくっていう形にはしたんですけれども、うんうん、まあ、そんなですね、思いのこもった、思いのこもったというのは、先代が乗っていた、先代の会長が大事に乗っていたけど、もうどうせあんま使わなくなったから廃棄しようか。でも誰か思いを引き継いでくれる人がいれば、しかもその人は街づくりをやっていて思いを持ってる人たちにっていう文脈で僕たちにバトンが渡ってきたことが、まずすごく嬉しかったな、というのがこのエピソードの前段部分になります。はい。
やっぱりね、今までこうやってずっと長い間いろんなことをやってきて、そうやって周りの評価が、そういった、まあね、一つの結果として、ボードの話が来ると、船の話が来るっていうのも、まあ、二人と、ね、一緒に携わっているメンバーと地元の人のやってきた結果かなというのはすごく感じる。
で、ちょっとここからはですね、
うん、
若干スピリチュアルな感じに聞こえてしまったら申し訳ないんですが、うん、私たちのメンバーの中に、うん、まあ、林さんっていうですね、通称一郎さんと私たち呼んでますが、という方がいらっしゃって、まあ、この方、私、山下くんよりも年上でいらっしゃるんですけども、まあ、夢があるということでおっしゃっていて、うん、その夢は、まあ、旅館をやりたい。
うん、
そして、渡船、まあ、釣り船をやりたい。この二つの夢が終わりになったってことだったんですね。うんうん、では、まあ、このチャンネルでも皆さんにお話をさせていただいているように、まあ、旅館は私たち、まあ、形にできましたと、うん。ありがたいことに7月、8月もフルで、埋まりましたと。で、次に、なんか船で、渡船というか釣り船やりたいなって言ってたんですが、うん、まあ、一郎さんの計画ではもうちょっと先かなと思っていたところ、
うんうん
うん、まあ、今回この話がドカーンと来まして、で、一郎さんご本人に、 どうします？一郎さんと。これやりますかっていう話をさせていただいたところ、ちょっと考えさせてほしいと。あまりにも、これはうまくいってる感もあるし、早すぎるから、自分のタイムラインとは。だからちょっと考えさせてほしいっていうことで、一日寝かした結果、まあ、やりますと。で、こういうのって、やっぱりこう、鮮度があるもので、実際今回船を頂戴する方からも、もう来月には廃棄するから、もう一両日中に回答欲しいということを言われて、その大きな買い物をすることを私たちもほぼ即決でチームメンバーと決めていったというプロセスがあって、まあ先ほど冒頭ちょっとスピリチュアル的なという話をさせていただいたのは、まあ夢は叶うというか、願って行動していれば目の前に夢の種がこぼれ落ちてくるっていうのが、まあそのスピリチュアル的なところですと。ただ、これ山下君からも、いかにこのマーケットが簡単じゃないか。まあ、彼は釣りの学校というコンテンツを運営してる張本人なんで、コメントもらえたらと思うんですけど、釣り船を、この採算に乗せる難しさっていうのが、かなりあります。まあ、具体的に言うと、三重県の南は釣り船がたくさんあるので、その中で、〇〇だから、あなたたちの船を乗りますっていう、もちろんストーリーも、そして船長の腕も、釣り客がちゃんと釣れるっていう知識も、この辺を僕たちで言うと、どちらかといえば、その釣りの知識みたいなところ、どのポイントが釣れるかっていうのは、地元の漁師さんに当然知識がない中、さあこれをどういうふうにビジネスとしてマネタイズしていくんだと。なので、突然来たものを、選んだので、これをどうやって黒字にしようかっていうのに、チームメンバーの知恵を今総括、要しながら、マーケティングの知識だったり、集客の知識だったり、どういうふうにラインナップをコンテンツとして詰めていくのか。もちろん釣りだけじゃなくて体験、そしてサービスみたいな設計を、まあ、みんなで、こう語り合いながらですね、この夢を形にして黒字まで持っていくぞっていう話をしてるというのが、足元のところなんです。で、まあその釣り船の難しさみたいなところは、まあ先ほど言ったように、ちょっと山下くんからもコメントをいただければと思いますが、どうですか、山下くん。
釣り船って、まあ、結構こう費用のまずハードルがあって、だいたいこう釣り船1回乗ると1万円強ぐらいかかりま
じゃあ
すと。
ね、
基本。で、それぐらいのお金をかけて船に乗る人って、やっぱり結構釣りにこうかなり興味があるというか、まあ、釣りにはまってる人たちが多いので、やっぱり釣らせないとお客さん来ないんですよね。で、それで行くと、やっぱりいかに釣らせるかっていう部分がすごい重要で、で、それにはやっぱり船長としての経験だったり技術だったりっていうのはめちゃくちゃいるんですね。で、それをじゃあ僕らが今船をもらっていきなり習得してそこまでやれるかっていうとそうじゃないので、まあ、それはもちろん時間かけながら、まあ、培っていくべきものかなとは思ってます。だけど、まあちょっと僕らとしてはそこで戦ってても多分今勝てないので、じゃあどういうふうにやっていこうかっていうところをみんなで考えてるところになりますと。で、まあ、僕らとしては、まあやっぱりその他のそういう、まあそういう路線で皆さん行ってるので、基本的には釣り船屋さんって、まあ真っ向勝負なんですね、基本は。だけど僕らとしては、まあちょっと家族向けだったり、まあ、その観光客向けだったり、なんか釣りはあんまりやったことないけど体験したいっていう人たちに対して何か提供できないのかと、逆にそういうコンテンツってあんまりないので、まあ、釣り船とかって結構時間も長いじゃないですか。1万円ぐらい払って、まあ、6時間とか大体行くので、まあ、初心者からするとかなりハードル高いです。じゃあ一方で、そう時間を短くして、じゃあ価格を安くすると、まあ、僕らとしてもこう事業採算性に結構影響してくるんで、まあ、その辺の難しさはあるんですけど、まあ、誰もやったことないところですし、で、その船のバーベキュースペースもあるので、なんかそういうところをうまく活用して、まあ、違うポジショニングで戦えないかっていうのを今、みんなで話してます。で、だからこの辺ちょっと竹下さんとかにも、ぜひこう意見いただけたら嬉しいなと思いつつも、またこっち一緒に考えてくれると嬉しいですね。
全然。だから今聞いてると、どちらかというと釣り船ではないんだなっていうのは分かった。
そうですね、釣り真っ向勝負じゃないです
では
ね。
ないよね。だから、それ以外のところで、一体、なんか言ってたら、どういうふうに楽しんでもらえるかっていうところやんな。
そうですね、はい。
その観点では、竹下さん、 例えばっていうことで僕たちもお話ししてるのは、地元の渡船屋さん、釣り船屋さんに、なんか新参者がしかも移住者でやりてきやがったぞって見えない見せ方。要は地域全体にウェルカムって言ってもらえる方法をちょっと模索してまして。で、今、山下くんに言ってもらったように、例えばなんですけれども、僕らは、こう J リーグのカテゴリー、サッカーのカテゴリーで見たときに、ユースチームなんですと。例えば、サッカーをやって間もなくて、でも、こう、プロに行けるか分かんないけど、その、上手くなりたいみたいな思いを持った人、ここで言うと釣りのエントリー層とか、初めてやります。ちょっとカップルで釣り面白そうじゃないとか、まあそういう人たちを僕らのところのプラットフォームで受けて、ただその人たちは、当然釣りだけだと、もう暇しちゃう可能性が自分に合わなければ。なんで、バーベキューとセットに、まあちょっと釣りもしながらバーベキューも、新鮮な魚食べようぜで来て、魚めっちゃ釣れて、いや、これ面白いねってなったら、地元のプロのその釣り船屋さんにトスアップして、まあ、彼らに、こう、誘客をこう導入していくみたいな。で、その街を好きになってもらえばいいよね、みたいな、まあ、そんなちょっと大きな世界観の中で、私たちがエントリー層を打ち取っていきますっていうことをですね、地元の渡船屋さんにも、実は今日この後も山下くんと僕で、
あ、そうね。
お話をしに行くんですけれども、なんかそういうような形で、決してこう敵じゃないよと。なんか新しいカテゴリーを作っていくんだよっていう、そんなことをですね、今僕らで戦略を作っているって、そんな最中でございます。
そうか。俺はもう何年か前に、タチウオを釣りに行くで、一回船に乗せられたわけ、夜中に。で、朝までもう寄って疲れて帰ってきた。しかないのに、まあ、残ってんのって。でもそれはもうしんどかった。じゃあもう一回船乗るかよって、だいぶ乗らへん、やっぱり。そういったところを、なんていうの、ハードルを下げてあげるための事業だっていうのは、初めてやる人には楽かな。で、
そうですよ
時間
ね。
帯、夜中行って朝帰ってくる、そんなんもうしんどいしってやっぱ思っちゃうから、そこかな。例えば明るい、ある程度の時間帯で見て、走る船が出る時間帯もまあ変わるだろうし、っていうところが、やっぱ一つ楽なのかなと思うし。で、言ってたように、後ろでバーベキューができる。これはやっぱり、他の釣り船とは絶対ちゃうとこやと思うから、そこをやっぱり、言ってた、そこを使った入り口としてやってもらうのもそうだし、もしかしたら、例えば、わからないで、俺はもう、その釣り船の関係がよくわからないけど、自分たちの船プラス釣り船と生徒が出て、そっち側の人らもこっち寄ってくださいよ、みたいなのが、わからない。海の中でできるかわからないで。そんなも一緒に組んで、まあ、一団みたいに組んでいってできるのも楽しいかなとは思ったりもするし、自分たちだけじゃなくて一緒になんかやりましょうっていうのも、逆に言うとそこで巻き込めるんやったら、こんなやり方なんかないのみたいな、この母船使って、この今の漁船の来てる人らとなんか一緒にできることないかなっていう提案も聞いてみるのも面白いかなとは思った。
なるほど。いや、まさに本当にそういうことを今後作り込んでいこうというのと、まあ、今僕らが一番チャレンジしてるのは、選んだ道を正解にできるかどうかっていうことで、まあ、そこにこそストーリーとエピソードが生まれると思うんですね。なんで、まあ、そのチームメンバーの夢だったこと、で、それを、図らずも、目の前をチャンスが通り過ぎようとしたものを自分たちで受け取ることを決めた。でも、この、決めた時点では、まだ全く何も決まってない。けど、それをどうやって、形にし、で、地元の人にも理解を得ながらマネタイズできるかっていうことにチャレンジするっていうプロジェクトが動き始めましたという、そういうご報告でございます。
そんな感じだね。だから、一人の、まあでも、一緒に仕事してる中の、メンバーの中で、おのおの夢があって、それを、なんで、取れる基盤があったっていうのが、今までやってきた結果やと思うし、で、そういうメンバーがいてるっていうのも財産かなって、すごい感じるな。
いや、本当にそうですよね。だから、こう、地域の方々に、これも本当にこう、街づくりの観点で、助けられたなっていうシーンがあって、実は今回のイチローさんって、まあ、その街の人々に対からですね、すごいこう、絶大なる愛情を持たれてる方なんです。移住をして好かれるってまあないんですけど、まあ、僕の地元で僕が仲良くなれなかったおじいちゃんおばあちゃんたちの家に行ったりして、普通に仲良くしてるような方なんで、まあ、今回も実はその流れの中で、まあ、ある地域住民の方からも、まあ、実際で言うと僕の家族とか含めて、さすがに今回は最初からやるには規模が大きすぎるからやめろって言われたんですけど、やめるっていう、そんな、反対があった中、もちろん僕が事業計画も作りましたし、まあ、こんな風にやりたいっていうことを伝えたんですけど、最後はどうなったかっていうと、 の一郎くんの夢なんか、わかった。やるかって感じだったんですよ。地域の方が。まあ、これは結構ですね、鳥肌もので、もう最初話を持ってった時には絶対どんな話でやろうと断った方がいいって言おうと思ってたっていうところから、彼の夢なら応援しようかって言ってもらえる環境と、それを作り上げてきた一郎さんが本当に素敵な人だな。だからこそ、この船は沈ますことできないねっていうことで、もう全員のアイデアを絞って、誘客、集客、マネタイズまでやろうということをやってるので、ぜひちょっと竹下さんにもお力添えいただきたいですね。
ぜひぜひ、だから俺もいろんな資料があって、こういうふうなことも考えないのっていうのは全然考えてみるから、もうそれも楽しそうなことやしな、伊調さんも知らんわけじゃないしさ。やっぱり伊調さんがこのやってみるんだっていう船も見てみたいよ。だこれをな、伊調さんがちゃんと船に乗ってやるまでの間もやっぱ物語があって、いろんな出来事も全部プラスに変えていきゃ、それはストーリーのある船の方が面白いしな。
そうですよね。とりあえず船来ちゃったらどうしようから始まるエピソードで。
まずね、でもいろんなことない。船ってどこに置くとかって、なんか駐車場みたいなのあるんかなとか、そっかも思ったりするからさ。
もう結構問題になってましてですね、小さな小舟を置くのはいいんですけど、いきなりこの町の移住者がどでかい船持って帰ってきたってどうすんねんみたいな話になるんで、まさに今日その夕方、夜ですね、ご飯食べながら話すのは、地元の渡船屋をすでにやってる船長さんと会話をして、どういうやり方だったら町の人に理解してもらいやすいのかみたいなことのアドバイスを頂戴するっていうことだったりするんですけど、いや、本当にそういう一個一個、本当に乗り越えないといけないハードルがいっぱいあるのが現状ですね。
そうですね。でも、なんか、よくよくは宿からさ、自分らの船が見えるっていうのも一つの良しじゃ成り立つやん。で、名古屋の芸大の頃やったっけ？一回宿に泊まりに来てくれた頃も、こんなストーリー作りたいねんけどって言ったら、絶対手伝ってくれるやろうし、もしかしたら学生らの一つの作品としてはいいネタなんかもしれないな。
そうですね。
なんか、
そういうできたですね。
塗装とかも、まあ、結構ちょっと、まあ、結構古い船なんで、まあ、デザインもちょっと古めな感じなんですね。なんか。だけど、まあ、僕らの民宿やった時も、こう、塗装とかを手伝ってくれたメンバーがですね、また一郎さんがやるんだったら俺が色塗るって言ってくれてて、まあ、そこもめっちゃ楽しみやなと思ってますね。
そうか。わかりました。でもこれからね、今大きく動き始めるプロジェクトの中で、やっぱり二人の力もそうだ、今までやってきたことも、今まで手伝ってくれた人たちかな、もう含めて、まだこんなイベントやんだけどどう？みたいな感じで、もう一度輪が深くなっていくような感じがすごくする。
そうですね。本当に皆さんに助けていただいてる感じですね。
OK です。わかりました。いや、今日もね、なんかまた新しいね、プロジェクトが動き始めたっていう話も共有できたんで、この話、まあ、こうやってね、ずっと継続していろんなことをチャレンジしているこの2人のこともずっと配信していくんで、皆さんも何かで協力したいなとか、やってみたいなっていうことあれば、2人に直接声かけてもらってもいいですし、僕の方にも声かけてもらえたらなと思います。で、
ありがとうご
今
ざいま
日も
す。
いろんな話、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。